こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、ロンドン大学経済政治学院の研究で、学校が携帯電話の使用を禁止すると生徒の成績が大幅に向上することが分かりました。イギリス国内91の学校で2001年以降の携帯電話に関する規則の変更を調べ、16歳の生徒が受ける全国統一試験の結果との相関関係を13万人分のデータをもとに調査しました。校内で携帯電話の使用を禁止した学校では試験の平均スコアが 6.4% 伸び、特に成績不振の生徒ではスコアが 14% も伸びていました。これは授業時間を週1時間延長する、あるいは年間授業日を5日増やすといった措置と同等の効果にあたるそうです。
According to a study by the London School of Economics, children perform significantly better on exams when cell phones are prohibited at school. The finding comes following an analysis of 91 schools across England, consisting of test score data from over 130,000 students since the year 2001. Based on their analysis,Children at schools that banned cell phones performed 6.4% better on average, with a startling 14% improvement in children who had been performing particularly poorly. The researchers suggest that this improvement is equivalent to one additional hour of schooling per week, or adding 5 full days of class to the school year.
So,なんかもともと成績が悪い子は携帯があることによってより気を取られちゃうからですみたいな書いてあったけど。
Makes sense.
まあ、なんか今みたいに携帯がここまでいろいろできるようになった時に学生じゃだったことがないじゃん、
yeah.
小学校中学校とか特に高校とかだから、なんか分かんないよね、どういう感じなのか。
But even with the old ガラケー、there was people would text in class、text because it was better actually, because you could text without looking.
確かにできた、
right?
うん、全然できた。
But now with the smartphone, you have to like look at the because you don't feel anything.
そうだね。確かに昔はカバンの中に携帯隠して見ないで文字打ってた。あの、
yeah.
5番にね、こうボコっていうのがついてるから、それを頼りに。
You could be blind and you can use it fine, but with an iPhone, you can't do that.
そうだね。キーボードがスクリーンだもんね。
Mm.
そうで、なんかニューヨークでは今年の3月に公立であの携帯電話を禁止するしてるっていう法律があったんだけど、それを廃止して、まあ、各学校に判断を委ねますっていうことにしたらしいんだけど、まあ、この結果を受けて、まあ、となると学校ごとに学力の格差が出てくるんじゃないかみたいな、そう、携帯をバンしてるとことしてないとこで、そう、まあ、私が親だったら学校が禁止してくれてる方がまあ心配じゃないかな。
But on the other hand, are exam scores really the most important thing? Maybe your kid is on Wikipedia, like.
そうだから内容によるよ、やっぱそう内容による本当に。だからね、すごい有益な情報を携帯で得てる子ももちろんたくさんいるだろうし、それでもいいけど、なんかずっとキャンディークラッシュしてるとかさ、何十時間もキャンディークラッシュしてるとか、やっぱちょっと心配になるもんね。
Yeah.
大丈夫みたいな。でそれをやっぱ学校でもハマっちゃって、友達と喋らないでずっとキャンディークラッシュしてたらさ、
You know, I see more adults addicted to Candy Crush than children.
I don't see children, so I don't know how.
You don't see children?
Yeah, like, yeah, I agree. Like, I see adults like hooked on it, but I don't really see children, so I wouldn't know.
When I was a kid, we all had Tetris.
Ah, そうだね。
Tetris orデジモン or...
なんかゲームボーイとかは持ってたもんね、普通にこう、まあまあちっちゃくなってからさ、
yeah.
もうまだ子供だったから。
ゲームボーイ was amazing、when they came out with the I still to this day I think one of the coolest toys ever made is the Game Boy Light where the screen lights up by itself.
Yeah, yeah.
That was so amazing because we had like field trips and stuff、and thenthey would have lights off at a certain time.
修学旅行とかね。
And it'd be like completely dark, and you're just on the Game Boy light, just like.
超目に悪そうだよね。今考えると。 そうでもなんか本当にグラフィックとか超悪くても全然、まあ、それが普通だったから何も気にしてなかったしね。
Well,
余裕でできた。
I was playing like、ポケモン、like、シルバーかなんか。
私ポケモンのイエローをやってた。後ろピカチュウがついてくるやつ。Mm. That was so cute, but yeah. そう、まあ、なんか学校がね何でも禁止するっていうのも良くないと思うけど。
What do you think about uniforms? Do you think uniforms help?
I think it helped for me.
Really?
For us. うん、なんかまあ。学校行ってる間すごい嫌だったの。制服ダサいし、なんか個性出せないし、スカート短いと怒られるしみたいな、
うん、
でもよくなんか
今短い方がいいの。
短い方が良かったよ高校生の時は短くしたいじゃんみんな。なんかちょっとでもおしゃれに見えたいから。でも、うん、大学生になって、ま、とか大人になってよく考えるとなんか服装が分からないから趣味が分かんないじゃん。だからギャルなのか、うん、オタクなのかイモなのかとか、
うん、
わかんないから仲良くなれるんだよね先入観なしに。
Well, I think there because I don't think that's true. At least it wasn't true where I was. Like I had to wear a uniform too.、
Okay.
But there's the way that you wear your uniform, the subtle differences in the slacks that you choose or the like you can tell like the shoes that people wear and then it starts toManifest itself in like your swag, like how you're walking, how low your pants are. Like if your pants aren't low, like you're a loser.
だから多分制服でもそこまで厳しくなかったんでしょ。だからだよ。
It depended on the person.
うちみたいに本当に靴下とか靴とかも全部決められててバッグとか、
うん、
もうでメイクも禁止だしとかだと全員まあ同じような見た目になるわけじゃん。まあちょっと頑張ってねあのスカート短くしたり髪ちょっと茶色にしたりしても。あんま分かんないからこうなんかエモの子はエモだけで仲良くなるとかギャルはギャルだけで固まるとかっていうよりかも、うん、なんかみんなわらわら仲良くなってで休日に遊ぶときに初めてあこういう格好してんだ普段みたいな分かるじゃん、
うん、
だから、まあ、そういう意味では そこは良かったかなと思うけど、まあ、あと服を選ぶなんか手間がないし朝
You make your tie longer you know?And you wear your pants lower.
That's cooler?
Yeah. There's like all these little... it's all in the subtleties. You roll it up. You roll up your sleeves to like the elbow and... I don't know. There's like a... There's a way to do it.
そうね。
You don't tuck in your shirt. Unless, I mean, there's just no way you're tucking in your shirt.
For guys, ね。
Yeah.
いや、うちらは本当スカートぐらいだったかな。超厳しかったから、だから携帯ももちろん禁止だったし。
So you think it helps from a social interaction standpoint, but how do you think it affects study or performance on like academic performance? Like having uniforms, you think it's good?
For academic stuff, I どうだ
ろうね。Because I went to two different schools. One had uniforms and the other one didn't. There were other factors as well, but.People were way better behaved in the one with the school without uniforms, and people studied way harder in the one without uniforms.
まあ、制服
が… There's kind of a rebellious attitude throughout all the kids at the school that had uniforms and had these rules.
あ、まあ、それはあると思うよ。なんか、ルールが、特になんか理由がよくわかんないルールとか、理由をそもそも教えてもらってないルールとかだと、やっぱり、なんか反抗心っていうか、なんかダメって言われるからやりたくなるみたいなのは確かにあった。
Yeah, so people didn't really want to be at school. They didn't want to study. Learning wasn't fun. So for me, I don't think that uniforms, I think it was bad for my education to have to wear a uniform. Because it made the environment like negative. It's like I have to go to this, you know, controlling, oppressive institution.
まあ、学校にもやると思うけどね。I mean, I was okay. Just... あと、まあなんか朝、本当なんかスティーブ・ジョブズとかザッカーバーグじゃないけど、一個その選ぶ選択肢が減るから、朝そんな悩んだりとか、まあ、服がダサいとかでね、なんか友達にアピールしないととかそういうのもなかったし、まあ、そういう意味では、私はそんなに反対ではないけど、まあ学校によるよね。その規則を守らせるためのトーンにもやると思うし。
So these researchers are suggesting that the cell phone was a distraction.
うん。
What about the idea that the cell phone affects your memory. Because if you always have your phone with you, then your brain actually isn't so compelled to remember things right away.
Right.
Because you can put important things in your phone. And the phone starts to become
sort of a
prosthesis for your brain.
Right.
Like an external hard drive for your brain. Do you think that memory dependence would impact your usual working memory when you're taking a test? Or it's like having a calculator with you all the time. You're not going to do math in your head.
Yeah.
Right?
Yeah. I don't know. Like, I'm fine not being able to do math.
What?
Because I have
a calculator.
I thought
you liked math now.
I do, but like practical.
Yeah.
Not
but tricky. But when you have to take a test,
yeah,
it matters.
Yeah. だから子供どうしてんだろうね、本当。不思議なんだけど。どうなってんだろうね、今。でもだから。
Taking tests?
No, like memory の話。その携帯持ってるから、だから私とかも全然、何、記憶しなくちゃいけないなって思うことは全然減ってるわけじゃん。メモ、あ、すぐ携帯のメモに入れる、携帯のスケジュール帳に入れるとかで、別にその瞬間に忘れちゃっても、携帯見れば後でわかるから。
But if someone tells you like, hey, let's get dinner on the 26th.
Like
you probably won't remember
unless you have your phone. 全然見ないと私わかんない。明日の予定すらもわかんないもん。
But you, the best example of this is phone numbers. Like you used to be able to remember phone numbers, right?
Yes. そう、なんかこの間それさ、ビデオかなんか見た、なんか自分の彼氏とか彼女とか、まあ、旦那とか奥さんの電話番号を覚えてない人が多いみたいな、今。もう別にまあ覚えてる必要ないし、緊急事態以外は。
So if you lost your phone and you needed to call someone in an emergency, a particular person, you wouldn't have their phone number.
Like
if you were just at a payphone, you're just a human outside with no information.
私お母さんの電話番号は覚えてるけど、ちっちゃい時から変わってないか。
Yeah, you learned that before, right?
でも彼氏とかは全然090か080かだったかもちょっと危ういレベル全然覚えてない。覚えてる人の番号
No
だっていらないもんね、別に覚える必要が。まあだから結婚とかしたりしたら、もしかしてそのエマージェンシーの電話番号書くときあるじゃん、それを今までお母さんだったのを旦那にしなくちゃいけないから、そしたら覚えなきゃいけないかもしれないけど、
I think that's happening with kanji too. Like people can't write kanji
because
they just hand kanji or whatever. Even when they have to fill out forms and stuff, they just pull out the cell phone and like look up whatever they need to write.
そうそう。まあ手で書くことがないからね、あんまり宛名ぐらいだよね。今とか私も。
Total dependence.
Yep. 次、インドネシア政府が女性の兵士に対して処女かどうかを確認する処女検査を行っていることに対し、先週ヒューマンライツウォッチなど複数の人権団体が即刻廃止を求めた件で、インドネシアのモエルドコ国軍大将が反論のコメントを発表しました。彼によると処女検査は軍に志願する女性のモラルを測るためのもので、女性の性格を見極める唯一の方法なので何が問題なのかわからないとのことです。
General Muldoko, head of Indonesia's military, has spoken out against a human rights watch campaign that calls for the end of virginity tests for women who join Indonesia's military. According to Muldoko, the two-finger virginity test, which is done to check if a woman's hymen is intact,is a primary way to measure a woman's morality and is helpful for the recruitment process.
そう、そう、two finger test って言って、まあ、2本の指を入れてチェックするんだけど、これが、まあ、処女検査って言ってもいろいろあるんだけど、まあ、ほとんど医学的にも科学的にも意味がないっていうふうにされていて、その処女かどうかわからないから、それじゃ。で、特にこの two finger test だと、締まり具合をチェックするんだって。だから緩いかきついかみたいな、そんなのさ人によるし、その人の指の太さにもよるし、思いっきり主観的なんだよね。だから
Well, I'm not sure that's the point, but yeah.
だからなんか本当に意味がないっていうことで、まあ、人権侵害にもなるし、うん、っていうのでも問題になってるんだけどね。 It's so weird.
Moel Doko、
うん、
It's like the perfect military general name, right?
General、ね、強そう
Moel Doko
強そうだよね。
He's not fucking around.
そう、しかもこの反論のコメントがめっちゃ開き直ってたから、逆になんか変な意味で清々しいけどさ、あの一応これは本当に国際法的には拷問に当たるし、 WHO 的にも性的暴行だから、こうやって強制的に、うん、あの指を突っ込んでチェックするとかっていうのは。そうでもね、意外とその処女検査をやってる国っていうのがまだまだいっぱいあって、まあ、中東かの国々で、まあ、やってるとこいくつかあるし、南アフリカ、エジプト、インド、アフガニスタンとかで、まあその仕事をこうやって得るためにやらなきゃいけないのもあるし、あの結婚する前に本当に処女か確かめるって言って、まあ、この指を入れるやつもあるし、なんか血が出たか出てないかとか、それによってやっぱり文化によっては本当に血が出なかったっていうことですごい糾弾される女性とかもいたりするみたい。超非科学的だよね。
Yeah, it's weird that people still think this way、
ね、
in places.
、ね、
And it doesn't seem to have any、basis in、certainly it's related to religious values、
うん、
but、currently Muslim leaders within Indonesia are opposed to it, right?、
うん、I hope so.
It's like, it's like、female genital mutilation in Egypt.、
うん、
Muslim leaders are opposed to it、
mm.
But it's become such a common practice there、mm. that it's kind of like male circumcision in the United States,
right?
You know, there's just no medical or scientific basis for it, but you know, in Egypt actually people have this impression that it's like oppression from men, like men are doing this. That's actually not true. It's women that are propagating thisIn,
propagating in what?
Female genital mutilation.
Oh.
Yeah,、
how?
Like these.
That's strange.
Yeah, it seems counterintuitive because it seems like it's some sort of oppressive practice、hmm. done by men, but that's not really the case. But yeah, it has links to religion, but actually right now religious leaders are opposed to it. So it's kind of a traditional...Cultural thing.
うん、そうね、なんか本当あのムスリムの人とかと話しているといつもそれで怒ってるっていうか、あの何でもこう宗教っていう風に外から見て一括りにされちゃうけど、まあ、実際は伝統だったり文化っていう部分もかなり大きいから、それをあの忘れちゃいけないっていう。でもさ、なんか滑稽だよね、それやってるこの検査しているところを考えるとさ、なんていうの、指入れてはい少女、はい少女じゃないとかさ、なんか勝手に決めてるわけじゃん、
yeah.
チェックしようがないんだからさ、指なんか突っ込んだってそれを国でやってるって思うとさ、こうやって軍とかなんかどうしたの、
so、strange.
いやどうしたの
It's confusing
ね。いや、yeah, it's でそうだ、しかもなんか
So what happens if they don't pass the test?
入れないの。
Hmm.
だからもうそうやって、はい、セックスしたことある人はもうなんか軍にはダメです。
What's the reasoning for that?
モラルがないっていうことにされちゃうってこと。
Well, that's ironic.
そう、なんか結婚しないのにだからセックスしたことがあるっていうイコールモラルがない、イコール軍にふさわしくないみたいな、
hmm.
ただ男性はそういうチェックないわけで、だから
、right.
あそこ男女ですごい差もあるし。でなんかもっと最悪なことに、今年本当はそのインドネシアの南スマトラの方で高校生、なんかある高校が年1回手術検査を受けないと卒業させてもらえないみたいなことになりそうだったんだけど、それはさすがにすごい批判が出て、まあ、やらないことにしたみたいだけど、なんか新しくこんなルールをまたさらに設けようとしてるぐらいだから結構根強いよね。
うん、
Just so strange
Yeah, I don't know how much I have to say about this. Although, I mean, what do you think is going to happen? Do you think it's going to stay it may stay like this for many years or...
いやこうやってどんどん批判されてったらすぐなくなるでしょ。だってやんなきゃいけない理由がないもんね別に。ちゃんと説明できないじゃん、メリットが。
yeah. But countries and just people don't respond so well to、criticisms of their cultures or、
ね、
traditional practices、
ね、まあそれはどこでもそうだよね、日本もそうだしね、
yeah. So it, you know, you can't expect people to justsuddenly adopt a completely new
right,
perspective
but
on
I
this.
Think when it comes to this one, 国民的にどこまでやっぱりそれを歓迎しているかっていう。
Well,
これは多分
I'd be surprised if there wasn't support for this among the public to some extent, or at least acceptance.
まあなんかただ去年もその警察も同じルールがあったんだけど、それは廃止されたっぽくて、でこの高校のやつもすごい反対があったみたいだから、まあ、流れ的にはやっぱりやめてほしいみたいな方に向いてるのかなと思うけどね。
Well, at least it's not becoming more common.
うん、そうね。だからさ、本当文化と伝統を重んじるとかって言うけどさ、こう盲目的に何でも伝統だからとか文化だから守らなくちゃいけないっていうのもなんか難しい時もあるよね。
Yeah.
なんか逆にそれが害を与えてるみたいな時はさ、次、ワシントン州立大学の調査で、父親と母親は子供に対し話し方が全く異なっていることが正式に分かりました。チームは幼稚園生がいる複数の家族の日常会話を何百時間分も録音し、両親が子供に対し使う声と大人だけの時の声の差のパターンを音声認識ソフトで解析しました。すると子供に話しかける際、母親は普段より高い声を使い、抑揚も激しくなっている一方、父親は子供に対しても同僚や友達と話すときと同じトーンで話しており、両親間で明確な差が確認できました。赤ちゃん言葉や高い声は小さい子供の注意を引くのに効果的とされていますが、研究を率いた言語聴覚学のマーク・バンダム教授によると、父親が普段通り話すのは子供に話しかけるのが下手というわけではありません。両親の違う話し方を聞くことでいろいろなパターンになれ、言語を学習するのに役立っています。
Researchers at Washington State University have found that mothers and fathers speak very differently to infants, but that both are helpful in helping children learn how to speak. The research team recorded hundreds of hours of audio from several families of kindergartners and analyzed it using sophisticated computer software. The analysis revealed that mother's speech rose in pitch and was more strongly enunciated, while father's voices remained more or less the same as when they spoke to friends or colleagues. According to speech scientist Mark Van Dam, although it is said that baby talk and speaking with a higher pitched voice is effective for getting a child's attention,Fathers are likely helping the child learn in other complementary ways, such as speaking with simpler words.
そう、そう、それとその、まあ、お母さんの話し方とお父さんの話し方が全然違うことで、まあ、2つの種類にもう慣れちゃうっていう、同時に。だからなんか今後その、まあ、今のこの調査だと、じゃあ離婚してる家族とか、同性のカップルとか、だとどうなのかみたいな疑問が湧いてくるから、まあ、それは今後調査しますみたいな書いてあったけど、でも確かにそうだよね、自動的に女の人は やるもんね。ああどうしたのみたいな、もう声が勝手に長くなっちゃう。でもマイケルがそれやってるとこ想像できないもんね。へい、みたいな急にさ
I'll try next time
急にどうしたんだよみたいな。
It's interesting the difference in language between men and women. And there are theories about the development of language and why this might be. You know, stereotypically, men are more stoic and don't talk as much.
Right.
And people actually think that women may have been...the key to the development of language early on, because early on it was hunting and gathering.
Right.
And to hunt, that means you're out trekking for days and you have to stay quiet for very long periods of time.
Right, right.
Because animals have very good hearing.
Mm.
So you're stalking animals for long periods of time, and then you bring back, you know, an antelope or whatever.
Right.
Whereas with women, if they're gathering berries or something, nuts or, I don't know, gathering food, then you have to be able to describe where it is.
Right.
You know, you have to give people directions how to get there and what the plant looks like and what's edible and what's not edible. And there's more language involved in that than with hunting, which actually is the opposite and requires you to be quiet.
そうね。あとなんかそれを、なんかそのジェンダーロールみたいな、なんかそれをなんか今だと男女って完全に分けてるけど、なんかこの間読んだのはその1万年前とか本当に祖先の頃、それこそ外にケーブメンみたいな時っていうのは男女でそんなに男女って分けるんじゃなくて得意不得意で分けてたわけだらしいんだよね。だからそのなんていうの、強い女性はもしかして狩りとかも行ってたのかもしれない、お手伝いしてた人もいるかもしれないし、そのあんまり狩りとか得意じゃない男性は普通に残って何、女性たちと一緒に子育て手伝ったりとか、あのなんか集めてきたりとかしてたかもしれないみたいな。だからその、
でそうするとやっぱり、perhaps, but I mean, just physiologically, men are
right, right.
far better suited to hunt.
I'm just saying that explains like, 例えばその子供に話すときとか、ゲイの男性だったら声高くなる人もいるじゃん。あ、何どうしたのみたいな。だからそのそれっていうのはなんか男女の差っていうよりかも、なんかどういうクオリティを持ち合わせてるかみたいななのかなって最近思う。だからそのくっきり男はこう女はこうみたいになかなかできないし、昔はなってなかったっていうのを見て。
Well, even if you divided it by ability, I think it would almost be exclusively men hunting.
Right, right. Yeah, I mean, that's, I'm sure that's the majority.
Yeah.
But, なんか、
speculations on gay cavemen.
でもなんか、で、そうなんかでもくっきり分けてなかったし、なんか、survive するためにはなんかいろいろ移動とかもしなくちゃいけなかったから、そのあんまりこうヒエラルキーとかもなかったんじゃないかみたいな、まあ、1万年前の話ですけど、
そうそう、 We don't actually know a whole lot about human behavior back then.
そうそう、 そうなんかそれも結構面白いよね。子供と話すときね、まあなんか結構大人みたいに喋りたくなる子供もいない、なんかでなんかやった方がいいのかなっていう子供と大人みたいに扱われたい子供といるじゃん。
How do you mean?
なんかちょっと大人ぶってる子供みたいななんか子供扱いされたくないみたいな、
調子乗ってる子供、
調子乗ってるっていうか、うん、まあなんかそう子供扱いしないでみたいな子には、
I feel like there's more of them lately.
そういう子には結構大人と話すのと同じように話したりするけど、まあでもほっとくとね、まあやっちゃうよね。
Some kids are just so smart these days. It's crazy. I'm always, you know, it's in the news or you see it on YouTube. There's just geniuses. You know, they'll be like
really?
5 or 6 years old and they're like the best snowboarder ever. Or they're like playing Jimi Hendrix solos. And, you know, like just...There's like a strange movement of parents that have helped their kid develop these specialized skills at a very early age. So we have these prodigies that are like
7 years old. そういう子が見やすいもんね。見えやすいもんね。YouTube とかあるから、ネットがあるから。
I think that has inspired more parents to do it too. You know?
そうね。うちの子もできるかもとかね。
Yeah. Like, I know people like that. It's like, my kid is going to be the greatest soccer player ever. And
right.
they take videos of their kid and they analyze footage with their kid. The kid's like 5.
Oh, my God. Oh my
They're
God.
Like making
so
them
intense.
Learn like all these technical moves and stuff.
Oh God.
But to be competitive at the top levels, you really have to get started early.
Man.
You know, we say like, oh, you should let your kid, you know, figure out what he wants to do. But if he really wants to do...What, I mean, even if he figures it out when he's like 15, 16, it might be too late to really be the best.
まあね、なんか難しいよね。
It's tough.
なんかだって卓球の愛ちゃんとかさ、浅田真央ちゃんとか、そういうすごいトップのアスリートはもう本当にちっちゃい時から泣きながらやらされてるわけじゃん。だけどあんぐらい成功すればさ、あ本当に、まあ、本人が幸せなんであれば今よかったね、うん、やっといてって思うけど、それは本当にもう 0.0 何パーセントみたいなことじゃん。
I think of it as like the Chinese Olympic method, you know? They like pick out children and it's like you're going to be an Olympic athlete and so there's all these resources that go into making this person like ready to win the Olympics in 15 years or whatever.
Wow. That sounds kind of strange. I don't know. なんか私はそういうの何もタレントがなかったから何も別にその何かを追求させられることがないじゃん子供の時。なんかそのだからなんかすごい上手だとやっぱ親もさ気合い入れてあこれもしかしたらプロになれるかもと思って頑張るかもしれないけど、
うん、
それはちょっとなかったからな。どういう感じなのか想像もできない。そのなんか全部人生がもう決まってる、もうさ、はい、サッカー選手になるんですよみたいなとかさ。
I had people, some doctor was saying like that I could be a pro swimmer because I have big palms.
Okay.
So I can like push a lot of water. Okay. I have like really long arms and stuff.
それいつ言われたの？お医者さんに。
Well, my parents told me that the doctor told them that.
And when you were small, right?
Yeah, so they like put me in swimming. I was in swimming school and everything.
Okay.
But I suck. I sink. I sink. I can't. Even now, like I'm not a good swimmer.
Huh.
I don't know why.
ね。
I tried though.
そうだね。だからそこでもし上手かったらもうオリンピック出して何出てたかもしれないよね。
Mm.
I don't know. でもなんか怖いよね。その一本に絞っちゃうとさ、潰しが効かないじゃん。
Yeah, and you meet people where it's like their parents made them do some sport or something from when they were really small and they got really good, but then they don't really like it when they're a young adult and they want to do something else.
そうね。Yeah.
Mm.
We're just like nodding.
次。Designers of a table displayed at Milan Design Week claim that it is capable of regulating the temperature of a room by utilizing a unique wax layer that operates like a heat sink. The wax layer melts at a temperature of 22 degrees Celsius, absorbing heat from the air. If the temperature of the room later falls below 22 degrees, the table will then release the absorbed energy as the wax returns to its hardened state. According to the designers, the table is capable of offsetting 30% of the energy typically used for air conditioning when placed in the right room. The table is part of a lineup called Zero Energy Furniture produced by Raphael Menard and Jean-Sébastien Lagrange.
ミラノデザインウィークで部屋の温度を調節するテーブルが公開されました。特殊なロウが塗られていて、部屋の温度が22度になると溶け、空気中の熱を吸収します。部屋の温度が22度以下に下がると、ロウが吸収したエネルギーを放出し、また固まります。デザイナーによると、このテーブルを使うことで、エアコンが使うエネルギーの 30% を節約できるということです。え、これ見た目は普通なの？
Yeah, it looks fairly normal.
Okay.
There's like a wood layer on top, and then there's an aluminum sheet. And I think within these layers of aluminum, there's the wax layer. And the aluminum assists with the heat transfer, because it's conductive.
そのアルミナムの中にワックスレイヤーがあるの？一番外側じゃなくて。
I think so. I don't have the picture in front of me, but that's how I remember.
Okay.
It looks cool, I guess. I mean, it's a table.
なんかね、そんな普通のテーブルからこのさ、テーブルに変えるだけで節約できるんだったらいいよね。特に何の犠牲もなく。
Yeah, I thought this is clever. You know, and a table, people buy a table and then a family will have the same table for 20, 30 years or something.
Yeah.
If you think about how much energy you could save over that sort of time frame,
そうね。積み重なればすごいことになる。
It makes a lot of sense, right?
Yeah.
So just the idea that you can engineer better materials into basic things like furniture is kind of interesting.
なんか声の好きすごい。なんかそのテクノロジー、なんか IT とか電気とかじゃなくて、その温度を調節するみたいな結構あるじゃん。あのなんか日本の昔の家とかもさ、こう冬は暖かく夏は涼しくなるようにこう設計されてたとかあるじゃん、まあ、木の湿気がどうこうとかさ、そういうのいろいろ計算して、あのエアコンとかなくても快適に過ごせるみたいなとか、あとドイツでもあの何一個建物があって有名な、あの全部なんかガラス張りみたいになってるんだけど、あの一切エアコンが必要ないっていう、夏も冬も全部なんか空気の流れとかをもう計算して、あのちゃんとなんか一定の温度に保たれるようになってるんだって。
I was talking to one of my friends from Guam.
Okay.
And she said that they spend at least 20,000 yen per month on air conditioning.
Oh my god.
And that's normal.
すごいね。
Well, Guam's hot, but you know, there are other ways to approach it than to just use more air conditioning.
あとね、グアムね、エアコンついてるとこめちゃくちゃ寒いよね。そうね。それに慣れちゃうと、確かに家でもあんなにガンガン効かせてるとしたら、そりゃ2万かかるわって感じ。そう、ご飯食べに行くときとかさ、映画館とかめっちゃ寒いじゃん。スーパーもだけど。
Yeah, I take my sweater if I go to the super.
そうそうそう。日本だとそこまでスーパーも、あそこまでは寒くないから、
ね。You can get sick going to the super.
そう、本当。
It's like, how'd you get sick? Well, I went shopping for groceries.
本当そうだよ。超暑いとこからいきなりさ、めっちゃ寒いで超鳥肌だもん。
Yeah.
あれなんなんだ。あれなんでさ、誰もどうにかしないの、アメリカって。このなんかエコエコとか今言ってんのにさ、あれを本当1度2度とか上げるだけでもかなり違うと思うんだけど、なんなの？そんなにみんな暑がりなの？
People talk a lot about the environment in the U.S., but if you actually go there, nobody's really Nobody's doing shit. Like, you know, everyone's still driving gas guzzlers, and people, you know, still have their AC on and live in a huge house. And I mean, there are movements towards like minimalism, especially people our age try to. Be more efficient, ride their bike and do stuff like that. But when you're surrounded by people that are, you know, the idea of capitalism is like, I earned this, I can buy whatever the fuck I want. Like, you know, they're gonna. And just the water usage in California has been so extreme that they're saying that California is gonna. I don't know if this is true, but they're saying California is gonna run out of water.
Is it because they all have pools and stuff? Like what?
Yeah, you know, having a pool in your backyard is normal in places like Arizona or Texas or any of those places.
Interesting.
Yeah.
この机値段はどうなってんの？書いてあった？
No. No.
でもそんなすごい普通の机よりめちゃくちゃ高いとこじゃないんだよね、きっと。
Well, to make the first one is going to be really expensive,
right?
But once they figure out, you know, what the demand is and how maybe they could make it in a more affordable way. Right now it's probably unaffordable, or at least you wouldn't want to pay that much for a table. But if they can scale it up and sell a bunch of these, then it should become affordable. And it's not just tables, you know, they have a whole lineup of stuff.
Like what?
Like, I don't know what their other stuff is.
Okay.
But
is it all eco-friendly? That's what
they're doing?
The
same concept. Because it doesn't have to be a table.
まあそうだよね。
And they're saying, like, if you have, let's say in an office, some corporate office, you have a huge table in, like, the conference room. Well, let's say you have 15 people come and sit around the table in this small room. Well, it's going to get hot.
Right.
Right? Because you have 15 warm bodies there. So then you have to turn on the AC. Well, they're saying that this table is capable of absorbing the body heat of all 15 people for at least an hour if all 15 people are sitting around the table.
Okay.
So you can have 15 people in an office, in a conference room for an hour and the room not get hotter.
すごいね。
Yeah.
すぐ暑くなるもんね、人がいっぱい入ってくるだけで。Mm. まあ家とかもそうだけど、マンションとかもそうだけど。
Yeah. Makes a huge difference, actually.
Yeah, yeah. It really does.
Yeah. It's like the Matrix, you know, they use the body heat. That's like their source of energy for everything.
Right. Especially if there are a lot of guys. なんか部屋がめっちゃ急に暑くなるじゃん。
If it's a lot of guys.
Yeah. I don't know why guys are...Hotter? I don't know.
They drink more protein shakes.
I don't know. なんかすぐ熱くなっちゃう。Okay.
次。According to German microbiologist Julia Enders, most people in Western countries are defecating incorrectly and shouldn't be sitting on toilets. Additionally, the seated position when emptying one's bowels may increase a person's risk for hemorrhoids.And bowel diseases like diverticulitis, and may also explain why these ailments are far more common in Western society than in Asia. When the body is in a seated or standing position, there is a muscle that puts pressure on the colon, kinking the gut. In the squat position, however, the angle is even and straight, optimizing the process.
ドイツの微生物学者ジュリア・エンダースさんが西洋のほとんどの国において人々が便の排泄の仕方を間違っていると発表しました。便座に座った状態で腸を空っぽにすると痔になったり大腸憩室症などの大腸の病気になるリスクが上がります。こうした病気はアジアより西洋に多く見られます。座ったり立ったりしているときは結腸が筋肉に圧迫されねじれています。和式便器のようにしゃがんだ状態だと結腸はまっすぐになり便をしやすくなります。
Yep.
もう全部西洋トイレに変えちゃったよ日本は。もう遅いよね。もうちょっと早く行ってよ。
Yeah, so Western toilets are bad for...
でもさ、このアジアより西洋に多く見られますって言うけど、まあ、アジアっていうのはまあ、アジアと西洋ってすごいざっくりしてるからさ、なんかどういうあれなのか分かんないけど、実際アジアでしゃがんでしてるとこがまだまだ多いってこと？
うん。
どこよ。でも、うん、I don't really なんか日本で、まあ、私も別にそんなアジアすごい回ったことあるとかいうわけでもないけど、でも和式便座みたいにこう座ってする、しゃがんでするっていうのは日本でしか見たことないんだけど、
hmm.
もっとだから田舎の方とかかな、観光地じゃない田舎の方とかに行くと違うのか。
What do they do in China? Do you know?
I don't know. だって香港はね当たり前だけど普通に西洋トイレじゃん、西洋トイレ、洋式トイレ、だし。
Well, I think in other places it may still be、I mean, in a lot of places in Asia it's just aA hole, right?
Bottom toilet, ってやつですよね。
Yeah. But that's the correct way anatomically to do this.
あ、でもボットントイレは確かにすごいいっぱいあるか、あるか、大量にあるか。韓国とかも私一回見たことあるか。あ、韓国じゃない、台湾だ。台湾のだからちょっと外れ、都市の外れの方行ったらあったかも。
If you go to the more modernized cities, it's gonna
そうだね、
they're gonna be corrupted with the incorrect toilets.
そうだね、特にあれだよね、水洗トイレ、だから水がちゃんと豊富にあって、水洗にできればね、洋式トイレできる。そうじゃないと、そっか、ボットントイレか。
But all the toilets in apartments now are the Western style toilets, right? In Tokyo. Right?
東京はね、
Have you ever been in an apartment that didn't have that?
No. No.まあ、だって、うん、だって、まあ、バリアフリーではないからね、どう考えても。あれはおじいちゃんおばあちゃんとかはもう膝が悪くなっちゃうから、和式だともう無理っていう人が多いし。
いや、スクワットやってないからじゃない。
ま、
It's actually supposed to be good for your 下半身 too to maintain that
position. まあね、だからマッスルがなくてできないんだったら、まあ確かにそれもそうだけど、でもほらなんか関節がとかさ、やっぱ膝の関節が痛くてもうそんなに曲げられないみたいな人多いじゃん。おじいちゃんばあちゃん、うちのばあちゃんとかもそうだけど。
I think there's a possibility that using the Western toilets can contribute to problems with your joints. Otherwise, you are going into a squat position regularly and holding it. And for example, if your quads, your quadricep muscles become weak, then the tracking of your patella becomes problematic.
Right.
So actually squatting and maintaining that position once a day is probably important for our joint health. I'm just speculating here, but
なんかどっちも必要だよねってことでしょ。要はそのバリアフリーみたいな観点から言うと、洋式じゃないともう無理じゃん。でも普通にスクワットしてできる人は本当は和式でみたいな、しゃがんでやる方が体にはいいっていうこと。
Would you do it?
Do what?
If you were building a place right now and they were like, oh, what kind of toilet do you want? Are you going to get the Western toilet or are you going to get
I'll definitely
Waski?
Get the Western.
Oh, how dare you. You are in direct conflict with science.
いやだってね、あのしゃがんでやるやつも掃除も大変そうだしさ、なんでそう清潔感的な話よ。
But this is going to influence your gut health, which is going to influence your mental health. Your life is going to come apart at the seams if you don't squat when you
go to the bathroom. だってそうじ
ゃん、マイケルは。
家建てるってなったら和式のトイレつけんの？
I'd try it. I might end up giving up after a while.
But you can't give up once you build
it. The only issue is like having people come to your place and it's like, dude, why do you have a washiki toilet in your place?
今もさ、こうたまにデパートとかなんかちょっと古い建物とか入るとどっちもあるじゃん。なんか便あの和式も残してあるとこもあるじゃん。そしたらやっぱあの待つも洋式が開くの。なんかちょっと怖いし、まずなんか物を落としそうとか、なんか滑って足が落ちたらどうしようとか、なんか、なんかさ、だって床に穴開いてるわけじゃん、要は結構でかい。なんかそれがなんか気になるし。
But it's because you haven't been doing it, so you're like not used to it. So if you do it all the time, then you are not.
But I was doing it all the time when I was small, though, because it was way more popular or way more common at least. So,
まあ最近やってない
し。ちっちゃい時はあったけど、やっぱなんかさ、いろいろ跳ねたりとかさ、してる。なんかあんまりこう清潔なイメージはないじゃん。だからまあ洋式のトイレの方が好き嫌いでいたら好きだけど。
They need to make nicer 和式トイレ。
ね、なんかもうちょっと。
You know how they have like the if you get a Western toilet, it's all like modern. You walk into the room and the lid lifts up and there's like LEDs and it's like a.
そうだね。
It's like a UFO that
でも
takes your poo.
確かにね、なんか西洋トイレってずっと進化してきてるじゃん。
Yeah.
だからいいイメージあるけど、和式のトイレって進化する。
進化してないじゃん全然。
なんか進化させてもらえなかったもんね。
It's getting worse.
なんかテイクオーバーされちゃったから。
Yeah.
だから確かにね、TOTOとかがめっちゃ頑張ってさ、なんかリクシルみたいなこう高級路線の和式の便器を開発してくれればいいかも。そしたらいいかも。なんかもうちょっとこう清潔感とかもあり、なんかあでもウォシュレットどうする？だからしゃがんだ状態でもウォシュレットが使えて。清潔感もあり、蓋も閉まり、水も跳ねないみたいな、なんかさ、いいのがあれば。
Well, they can just make it exactly the same as the current Western toilets, except that it's lower and maybe slightly larger, right? The problem with the current 和式トイレ design is that it's just the same dumb old thing, and it's like, where does the poo go? And it's like,The whole thing is like
Where does
it's
the
just there. I don't know. It's like not a bowl. It's like a.
Ah, 平らだもんね、若干ここがね。
Yeah, it's like a tray.
そう、ね。
I don't know. It's just.
まあでもだから地面にしてるっていうことだよね。要は。
Yeah.
まあ原始的だよね。
And because of that, there's just a weird overwhelming sense of uncivility when you use one. It's like, you know, you feel like a some sort of third world creature.
なんか本当それ開発してほしいね。
Yeah, the technologically advanced.
そう、便器。和式便器。売れそうじゃない？そしたら。で、こっちだ、こっちの方がもう字にもならないし。
But there's a clear.
便器とかにもなりませんとか言ったら。
Yeah, clear selling points for this.
ね。誰かこれ聞いてる人。聞いてるトイレ作ってる会社の人いないかな。
And one interesting thing is that infants instinctively do this. You know, when babies poo.They go into the squat position.
Yeah, かわいいよね。
I don't know about that.
かわいいじゃん。
But, you know, the body knows to do this. And there were, there's nothing to sit on with a hole in it, you know,
back then. Of course,
So it makes sense.
そうね。
You know, I went to my friend's house the other day, and he has a standing urinal in his apartment.
え？なに？金持ち？
Yes.
でしょうね。家に、
え、でもな、standing urinal。
あ、でもそしたらシートとかをだから上げ下げしなくていいしってこと？
I、
そっちの方がや、おしっこしやすいの？
Yeah.
へえ、すごいね、わざわざ。家にあれがあるっていうのは見たことないよね。
But I like, so I go in there and it's like, there was the normal Western toilet too, but I only had to pee.
Ah, okay. So did you use it?
I was like, you know what? I kind of thought about it for a second, but I was like, you know what? I'm going to use the standing one just to
see what it's like.
Because it, if I don't, it's like...
もったいないよね、ちょっと。
もったいない。
せっかくの機会が。え、どうだった？
普通。
お店みたいだった。
It's, yeah.
あれ、日本語ってなんていうの？ユーロの。おしっこ用トイレ。何あれ？日本語でなんていうのか知ってる、あれ。
I never talk about
男性用おしっこ用トイレ。わかんない。I don't know.
I don't even. I'm calling it a urinal, but urinal doesn't necessarily have to be that type either. There's other types of urinals too.
Right. 壁にあるやつとかでしょ？ってことでしょ？
I don't know. Anyways, next. For the first time, researchers at the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, have discovered that a fish, the OPA fish, is actually warm-blooded, utilizing a countercurrent heat exchange system capable of keeping its entire body 5 degrees warmer than the surrounding environment. Most of the heat is generated by the fish's pectoral fins and then circulated through the heart,to the rest of the body. While most fish that inhabit these deep depths, as deep as 400 meters, are sluggish and typically rely on ambush tactics to catch prey, because of the OPA's higher body temperature, it is capable of moving quickly and catching agile prey like squid. OPAs can grow as long as 2 meters and weigh as much as 270 kilograms.
アメリカ海洋大気庁の研究者が世界で初めて赤マンボウという深海魚の血液が人間のように温かいことを発見しました。体交流交換系を利用し、全身の体温が周りの水温より常に5度高くなるように保っています。熱の大半は胸びれから発生し、心臓を通って全身に行き渡ります。最大で400メートルもの深度に住む深海魚のほとんどは泳ぎが遅く、獲物を捕らえるときは待ち伏せして一瞬で捕らえるのが主ですが、赤マンボウは体温が高いため早く泳ぐことができ、イカなどの素早い獲物でも捕まえることができます。赤マンボウは最大で体長2メートル、体重270キロのものが確認されています。これ赤マンボウって日本語では名前なんだけど、マンボウとは全然違うらしい。なんかマンボウっぽい見た目だから赤マンボウっていう名前なだけで、分類的には全然マンボウじゃないんだって。わかりにくいけど、ちょっと。
Yeah. They should have just used OPA.
そうだね。OPA でよかった。まあだからその前に日本でも確認されて名前が ついちゃったんじゃない？そう、なんか沖縄とハワイとかでは食べてる食用っていうか 食べてるらしいよ。
Is it expensive?
わかんない。なんか、
I think it is a little bit exotic. It is a deep sea fish.
Right.
You know, it's not like...
なんかマグロみたいな感じらしいよ。赤身で。
Huh. The taste?
うん。
Hmm.
そう。
What a weird fish. Warm-blooded fish.
ね。
The first one.
ね。うちらと一緒。
So you can't really just say fish aren't warm-blooded anymore.
そう。
Because there is a warm-blooded fish.
そう。もう言えない。この一種類だけだったとしても言えないよね、もう。
There may be others as well.
ね。
There probably are others.
うん。
We just don't know anything about these deep sea fish.
そう。なんか、赤マンボウ。てか、しかもさ、2メートルとかめちゃくちゃでかくない?
でかい。
めっちゃでかい上に体温も高いし早く泳げるのかみたいな、うん、でもなんか結構でかいサメに食べられちゃうらしいよ。なんか攻撃されるときは、
huh.
ちょっとかわいそう、
mm. But they can go deeper than most sharks, I believe. Because、mm. sharks, I think a lot of sharks they can't get too cold, so they can go deep, but then they have to go back upup. Because they get too cold.
Right. 寒いってなっちゃうんだ。
And there's just a few organs that they have to keep warm.
Okay.
But they keep like their muscles a little bit warm. Like muscles don't work well when they're cold.
Right.
I mean, people are like this too. Mm. If your muscles are cold, like they don't work well, right? Mm. We have a optimal operating temperature. You know, like a machine.
Hmm. Right.
Hmm.
これ写真あったよね、この魚。意外となんか、なんつうんだろうね、あれは。
何?It's one of these like vertical type.
そう、ほんとマンボウみたいな感じなんだけど。
Yeah.
なんかでかいし、目がギョロッとしてるから、あんまなんか、あ、かわいいみたいな感じではない。
It doesn't look
し、なんか、
that weird though.
そう、し、そう、深海魚的な、こうなんか、うわー、すごい変な見た目、キモかわみたいな。ことでもないっていうなんかちょっと微妙な見た目部門ではちょっと微妙なんだけど、
It's an awkward design.
うん、そうね。
It has a little fin on top, then it has two fins on the bottom.、
うん、
it has little fins on the sides, and I guess these fins when they move generate the heat energy,、
うん、
which is then circulated.Through their heart and then the rest of their body to keep their muscles and their eyes and their brain warm.、
Mm.
And because their muscles and their organs and stuff are warmer, they perform better than other fish.
Right.
So these OPA fish are like, you know, the Ferraris of deep sea、
right.
fish.
そうだよね。なんかだいたいこう。あのさ深海のこうなんて言うんだっけの潜るやつなんかあるじゃん日本も、
うん、
なんか深海の調査するこういう丸いなんか沈んでいくやつあれの映像とか見ても大体みんなこうすごいのんびり泳いでるやつがなんかもはや浮いてるみたいなのとかもいるもんね、うん、なんかもうなんかぼんやりしててっていうかみんなあんま起きてんのかな寝てんのかなみたいなさ、
うん
そんななんか素早く泳いでるイメージは確かにないかも。
You've seen the documentaries like I think there was one called Deep Blue maybe, but there's been a bunch of documentaries on deep sea
right.
life.
Right.
And it's the things that are living deep in the ocean are more alien looking.
本当にエイリアンだよみんな。
More alien looking than any of the aliens that we've come up with.
そう。
For like movies and stuff.
本当そう。
I mean, there's just like the strangest.
So,
there's a thing that shoots these glowing bullets of stuff.
What is it? What?
Like it shoots this little thing out of its face that glows.
But what's that thing?
I don't know. I was just.
Is that to attack their prey or?
I never really. I can't focus on the narrative because I'm just like,
whoa.
Like, whoa. These are so weird looking.
なんかそう、ラブカとか、なんかサメみたいなんだけど、 なんか歯がめっちゃ生えてて、なんかエラがいっぱいあって、なんかビラビラみたいなのが出てる、
うん、
なんか本当ポケモンみたいな、
うん、
なんか可愛くはないんだけど、とかなんかブヨブヨのなんかゼリーみたいなさ、これもポケモンみたい、だいたいみんなポケモンみたいな、なんか本当に本当にいるとは思えないみたいな。
They're weirder than Pokemon.
変なデザイン。
Way weirder than Pokemon.
そう、
変なデザイン。There's like the one with the light bulb hanging in front of its.
あんこね。あれもだって食べてるもんね、もう日本とか。あんこ。肝とか。あん肝とか。
あん肝？
Yeah.
What does it taste like?
I don't know. I've never had it before. でもそう、深海のなんかあの本とかもいろいろ出てるじゃん。
うん。
結構面白いよね。It's like... でもね、深海まで行かなくてもまあまあ海の生き物ってなんか慣れちゃってるから、エビとかもさ何も思わないけどさ、あんなのさ、何あれ？あんなのエイリアンじゃん。だってなんか硬いじゃん。うん。カチコチじゃん、外側。でなんかめっちゃなんか生えてるしさ、うん、頭のとこも角みたいなとか、
like,
足超いっぱいあるし、
They're like bugs. They really are.
そう、本当虫だよね。
Because a lot of insects also have an exoskeleton, so anatomically they're quite similar.
そう、なんかゴキブリのあの羽と同じ成分でできてるらしいよ。エビの尻尾とかって。
知りたくね。
でも it's okay. it's okay. そう、なんかタコとかもね、よくよく水族館とかで改めて見てみると、まあすごいよ、エイリアンだよ、うん、なんか絵で描くタコの方が見慣れてるっていうかさ、わかる、なんか、うん、ちょっと可愛いキャラみたいな。でも本物はもうあんな全然可愛くないから、見ると結構これ最初に食べた人誰だよみたいな。
Have you seen the giant squid?
Yeah. Yesあれなんて言うんだっけ、ダイオウイカ、
うん、
いやいやいや、なんかそれ 見に行った、ダイオウイカのなんか深海魚店みたいな、うん、あんなのもね、泳いでてあんなの来たらさ気絶するよね、普通に。
you know, like,
もうやばい、
centuries ago all the sailors were so afraid of the ocean、
うん、いやいやいや、
and people wouldn't even learn how to swim. They don't want to know how to swim.
まあ怖いよ、
because they would rather drown than get attacked by some of these weirdthey would call them sea monsters、
mm.
because you know people would put some bait on a line and throw it out in the ocean, they'd like reel something up and it's like, what is this crazy monster? Like,
and it's,
it is terrifying because you can't see anything and human beings are completely out of their element in the ocean.
Yeah.
And it's weird to think that when you go into the ocean, you're in the same water asall of this stuff.
そうそうそう。
Like there's nothing separating you and the weird light bulb tooth fish thing.
そう。
And the giant squid is in the same swimming pool as you.
Yep.
It's just that the swimming pool is big enough that you're not that worried about it.
Yep. そう。
Right?
そう。 そう、本当に水の中で変なものに出会ったら終わりだよ。
I like the comparison that fishing is likeAlien abduction.
Because, oh, yeah, yeah, yeah.
You know, if an alien comes to Earth from space and sucks you up into a UFO and takes you into yeah. space, that's the same thing, more
so,
or less, as if you go fishing and you just pull this fish out of the ocean. This fish has never been out of the ocean before.
Yeah.
And
yeah.
it just, like, emerges from, the, from the sky.
Yeah.
You know, the fish's sky.
Yeah. Yeah. They're just like, what the hell?
Yeah.
And then they can't even breathe. It's like hell. So, なんかでも、なんかあの、沖縄行った時にさ、ちっちゃい透明のエビを見たんだけど、なんか本当に透明なの。なんか見えないの。Mm. でも、ちょっと動いたりして、水流がちょっとなんかなってたりとか、目は黒いから、かろうじて見えるけど、でもなんか、これがエビだよって手に乗せられても、ちょっとよくわかんないみたいな。くらい本当の透明なの。だから面白くない？そんなの、そんな生き物いたんだみたいな。
Do you remember there was that weird video of this amorphous blob near like an oil rig?
What?
Do you remember the oil rig video? There was this video that came out of this weird sea creature next to an oil rig that was caught on camera.
Ah,
And it was huge.
あの、首長竜みたいなやつ？首長竜が腐ってるみたいなやつ？古い写真でしょ？う
ん。
あれ？
It was a, it's a video.
Oh, it's a video.
It's a, like a recent.
Oh.
It's a video from maybe like 4 years ago of this huge blobby. It's like a giant amoeba.
Okay.
But it's like the size of a bus, and it just like
What?
Floats past this oil rig.
What was that?
So.They couldn't figure out what it was for a long time, and then some, like, ocean expert people,
yeah,
probably not what they're called, said that it was this weird organism that I can't remember. It was just one. It's just super rare. But there are animals in the ocean that are so rare that we've only seen them like once or twice. Even the giant squid was like that. We weren't sure that it existed for a while, right?
そうだね。しかも一人だけで見たらさ、信じてくれないかもしれないしね。
Yeah.
絶対見間違いだよみたいな感じでさ。
Yeah. But when it comes to the ocean, you don't know what's real and what's not.
そうだね。
Like, no one really knows.
Yeah.Yeah, it's so exciting. まあなんか地上ですらもさ、アマゾンとか行くともう何まだ未発見の生き物が大量にいたりするわけじゃん。そう考えると本当に何も知らないよね、まだまだ。
There's so much new stuff.
Yeah.
Even now.
ね。
Warm-blooded fish.
Yep. お話は終わりですか。先週言うの忘れちゃったんだけどさ、今月2年記念なんだよね。
Yay.
Yay.おめでたい。ね、なんか2年間皆さんありがとうございます。もう2年もやってんだって感じだけど。
Doesn't feel like it. ね、
そうだよね。2年って結構だよね。そう、あの、最初から聞いてくれてる人も最近聞き始めた人もありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのおかげ。そう、それをね、先週本当は言おうと思ったんだけど。完全に忘れてたね、yeah. 二人とも。
We would though. I guess that's what we'd do. We're、yeah. still 適当 after 2 years.
そうだね。そう。あ、そうで、コラム出たの、この間。あの、英語の勉強のモチベーションについて書いたので、興味ある人は読んでみてください。あと、ツイッター。ちょっと今日ね、脳が回ってないんだよ。引き続き Facebook、Twitter、Instagram お願いします。質問とかは Twitter でしていただけると返しやすいです、
うん、
あとアプリ、文字起こしのテキストを、iPhone と Android のアプリで購入できるので、何言ってたか気になる人は使ってみてください、
はい、
終わりですか。
あと宇宙トレーナーまだ残ってるよね。
あ、そう、 Amazon で欲しい方はちょっと熱いですけど、はい、
よっ、
終わり。
以上です。
バイ。
バイ。